それでは本日の聖書箇所、ヨハネの福音書2章12節から22節。ヨハネの福音書2章12節から22節。新約聖書160ページです。お読みいたします。ヨハネの福音書2章12節。その後イエスは母や兄弟たちや弟子たちと一緒にカペナウムに下って行き、長い日数ではなかったがそこに滞在された。ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持って行け。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。そこでユダヤ人たちが答えていった。あなたがこのようなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれるのですか？イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか？しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じた。以上の箇所から、誠の神殿という、メッセージ題で、横川先生に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。先週は、夏日のようにですね、暑さが続いておりましたけれども、いかがお過ごしでしたでしょうか。本日は、このようにですね、雨の中の日曜日を迎えております。九州北部、またこの下関のあたりもですね、おそらく今週のうちには梅雨入りになるのではないかとも言われておりますけれども、変わりやすい気候ですので、皆さんの体調にですね、十分お気をつけいただいてお過ごしいただきたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。一週間の人々の兄弟姉妹たちの歩みを守り導いてくださったことを覚えて、心から感謝をいたします。今日また私たちは一週間の歩みを終えて、体の疲れや弱さ、また心の内にさまざまな複雑な思いや、また憂いを抱え、この場に集っています。また等しく霊的には飢え渇いております。どうぞ私たちが誠の主なる神様を礼拝し、そして神様との豊かな霊的な交わりをいただくことを通して、体、心、霊において強め励ましてくださり、今週またそれぞれのところに使わされてまいりますけれども、キリストを力強く明かしすることができるように助けてください。しばらく聖書の御言葉から教えられたいと願っております。一人一人に必要なメッセージをお与えください。イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日6月の4日はですね、教会の暦の上ではですね、今年のペンテコステと呼ばれる日にあたります。この言葉はラテン語から来ている言葉です。日本語で まあ、これは教団教派によって少し言い回しが違うんですけれども、まあ、一般的には聖霊降臨日というふうに言われます。語源となるですね、ギリシャ語で50番目という意味です。なぜその50番目かというとですね、イエス様が復活された後で50日経ってから集まっていた弟子たちの上に聖霊なる神様が降りてこられたということを記念する日で、これは使徒の働きの2章に記されております。聖霊なる神様の力をいただいた弟子たちはですね、当時さまざまな迫害がありました。また困難がありました。にもかかわらず多くの方々にですね、イエス・キリストが救い主でいらっしゃることを証ししていきました。2000年前にですね、起こったこの出来事ですけれども、世界中に伝えられ、そして私たちのもとにも届けられてきました。イエス様を信じる私たちのうちにも聖霊なる神様がおられ、イエス様は証しする力を与えてくださいます。今日先ほどお読みいただきましたこのヨハネの福音書2章の12節から22節までを今日は学びます。ここにはイエス様がですね、エルサレムに登られて、そこでの働きがスタートするという箇所です。13節をですね、ご覧いただきますと、ここにユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づきという表現が出ております。この過ぎ越しの祭りというのは、今から約3500年前、当時ですね、エジプトで奴隷でありましたイスラエル人の先祖たちが指導者として立てられましたモーセに率いられまして、このエジプトを脱出するときに、神様はエジプト中のウイゴ、人間の一番最初に生まれたもの、またこの家畜たちもそうなんですけども、初めに生まれたウイゴの命を取られました。多くの悲劇が襲ったわけでありますけれども、ただし神様は子羊の血を家の入り口の柱とそして鴨居に塗った家は、これはイスラエルの人たちが全て塗ったんです。その家だけは過ぎ越していかれたということで、過ぎ越しの祭りというふうに、まあ、名前が付けられました。この出来事をですね、この記念いたしまして、この過ぎ越しの祭りというのが今日でも守られております。さて今日のテキスト、イエス様はですね、12節で北のガリラヤ湖畔の町カペナウムで母マリアと、そしてマリアさんと、そしてヨセフさんですね、この夫婦にの間にできた子供たち、まあ、イエス様とすればこの弟たちにあたるわけですけども、そしてこのイエス様のお弟子さんたちとですね、しばらく過ごされましたけれども、春先にこの過ぎ越しの祭りは行われるんです。だいたいですね、3月の終わりから4月の頭にかけての週ですね、その週にこの過ぎ越しの祭りが行われておりました。その祭りが近づいたということで、イエス様はですね、礼拝するためにエルサレムの都に登って行かれました。エルサレムについてですね、この神殿の境内でイエス様が目にされたことというのは、 遠方からの巡礼者のために神様にこの神殿で捧げるですね、牛、羊、鳩と、こういうですね、動物の販売やまた両替が必要な人もいたために、両替がこの神殿の境内地で行われていました。この光景をですね、ご覧になったイエス様は何をなさったか。まずはですね、縄で鞭を作られた。そして動物をですね、この鞭を使って追い出し、そして両替人のですね、お金をわーっとですね、撒き散らす。台はガーッとですね、ひっくり返す。そして鳩を売っている商人ですね、それをここから持っていきなさい、私の父の家を商売の家としてはならないと激しく怒り、この神殿の境内地で商売をすることをやめさせられたんです。こういう激しい怒りを伴ったイエス様の行動というのは、この神殿での出来事だけなんです。他のところでですね、イエス様はこういう激しいですね、この、暴力的といいましょうかね、そういう行動を取られたことはありませんでした。それほどイエス様の逆鱗に触れたということだったということです。このイエス様のですね、見たこともないようなですね、激しい言動はですね、弟子たちに詩篇69編の9節の御言葉、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くす、この聖書の言葉をですね、思い起こさせるほどの激しさであったということでした。神殿というのは、あるいは宮というのは、神様が臨在される、また神を礼拝する大切な場所です。イエス様はその神様を礼拝する場所が商売のために利用され、本来の目的であります神を礼拝する場所ということが形骸化してしまっている、そのことに心底憂えておられたということです。イエス様のですね、言葉の中に先ほどですね、神殿を私の父の家とおっしゃっています。イエス様にとってですね、神殿とは何か、私の父親、すなわち天にいらっしゃる父なる神の家だとおっしゃっています。イスラエルの人々にとってですね、神殿というのが大切なのは、天にいらっしゃる父なる神様をがこの臨在されていらっしゃる、そこに神が霊的な存在者としていらっしゃる聖なる場所であるということなんです。ところがですね、その大切なですね、神様が霊的に臨在される聖なる場所であるべきところが、巡礼者たちがですね、遠くから牛を引いてくる、大変ですね、じゃあ神殿のですね、この礼拝で皆様が捧げる動物の犠牲をここで売りますから、そのようにですね、便宜を図るということに焦点が行きまして、肝心なですね、神様の臨在を覚えて礼拝を捧げることがおろそかになっていたということです。イエス様はですね、このありさまを見て本当に怒っておられました。 商売をするんであれば神殿の外でしなさいということです。神殿の中ではですね、一切ダメです。それは本来の神殿の在り方に反するということです。ところがですね、この姿を見たユダヤ人の人たちはですね、非常に驚きました。そしてイエス様に聞いたわけです。あなたがこのようなことをするからにはですね、どんな印を私たちに見せてくれるのですかと聞きました。すなわちですね、あなたが神からね、命じられてこれをねやってる、預言者であるというならば、その印をねきちんと見せなさいと、まあ、そのように求めたわけです。するとイエス様が、この神殿を壊してみなさい、私はそれを3日で建てますよとお答えになりました。するとこの神殿はここまで立ち上がってくるのに46年かかってるんですよ。建物自体はですね、だいたい1年半で建ったんだそうですね。しかしその後ですね、いろんな周辺のところをですね整備する途上にまだあったんです。それ46年かかってたんですね。それでもまだ完成はしてないんです。それをあなたはね3日で建てる、そんなバカなことができるはずはないということで、まあ、ユダヤ人たちはですね、イエス様の答えは当然信じられないわけですね。しかしイエス様が語られた3日で神殿を建てると言われたこの神殿はですね、建物のことではなくイエス様ご自身のことを指していました。この時にですね、イエス様のこの弟子たちも含めてですね、誰もイエス様がおっしゃった本当の意味は理解できませんでした。イエス様の弟子たちがですね、このイエス様が語られたこの時の言葉の意味が、ご自分の体の神殿を指して言われたなどと分かったのは、イエス様が十字架にかかって死んで、そして3日目に復活をされた後、その時に初めてですね、彼らは、あの時イエス様が3日で神殿を建てるとおっしゃったのは、ご自分の体のことをおっしゃってたんだということに気がつきました。現在の私たち、イエス・キリストを救い主として信じる者にとりましてですね、神殿というのはもちろん教会の建物ということではありません。それは十字架で全ての人の罪をあがなうために死んで3日の後に復活をされたイエス・キリストご自身が神殿であります。なぜかというと、イエス様ご自身が全知全能の神様でいらっしゃり、生きておられるイエス様のおられるところが神殿の本来の意味、すなわち神がそこに霊的に臨在をなさる。ですからイエス・キリストが神でいらっしゃるならば、イエス・キリストがいらっしゃるところ、そこが私たちにとっての神殿となっていくということです。聖書の中にはイエス・キリストが歴史的な事実として死者の中から復活されたと記されています。またですね、イエス様を信じる者のうちにイエス様の霊が住んでください。聖書はその表現をですね、こう神の霊、あるいは 御霊とか聖霊というふうにですね表現をしておりますけれども、キリストの霊が住んでくださるというですね聖書の約束、これは私たちにとってとっても大切なことです。私たちがですね普段生活しているときには、私たちの心の目あるいは関心というのはですね常に横を向いて生きています。人が何を語るのか、私はですね相手の人に自分の気持ち意見考えをですねきちんと伝える、そしてまた自分がですね今置かれている状況をですねよく把握して自分の位置を知っておくということ、そういうことをしながらですね私たちは生活をします。大切なことですね。そんな私たちがですね神様を礼拝するというのは、その横の出来事、状況がどうとか、人が何を言ってるか、自分がどう思ってるかということは横にちょっと置いて、そして上、すなわち天におられる誠の神様に私たちの目、心の目、意識あるいは関心をですねそこに焦点を合わせていくということです。それが礼拝を捧げるということです。日本語では、礼拝っていうのはもう礼拝っていう単語しかありません。でもやはりこのキリスト教の歴史が長い、国におきまして、特に英語圏ではですね礼拝っていうことを表現するのにいろんな言葉を使います。例えばサービス、これは神様に仕えるという意味ですね、そういう意味で礼拝をサービスというふうに言いますし、ワーシップというのもありますね、これは、神への尊敬と愛を表すこと、そしてアドレーション、これは神様に対する深い愛を表している言葉です。他にもありますけれども、つまり礼拝っていうのは何かっていうと、神様を心から愛し褒めたたえ、そして神様に仕えていく、それが礼拝ということになります。私たちは礼拝の中でですね賛美歌を歌います、聖書の朗読を聞きます、またお祈りをいたします。そしてこのようにですね説教で神様からのメッセージを聞くということ、そして私たちが神様からいただいているですね恵みに感謝して献金を捧げることになる、こういうのが礼拝の要素なんですけども、これはですね神様の招きによって呼び集められた人たちが神様からの恵みに感謝して神に応答していく、神様に応えていくことが礼拝であるということです。もちろんこのような私たちがですね公にみんなで一緒に集まって礼拝をするという意味での礼拝もありますけれども、お家でですね個人的に一人で捧げる礼拝というものもあります。多くの場合はこれをですねディボーションという英語の言葉で私たちは、これもなんか日本語のように使われておりますけれども、これも意味としては礼拝という意味になりますね、それもまた礼拝です。礼拝、それは神様との霊的な交わりの時間ということもできます。初代の教会において聖霊なる神様が弟子たちに下り、そして 聖霊に満たされて他国の言葉でイエス様のことを語り始めた時から今に至るまで全世界で天におられる父なる神様に礼拝が捧げられ、そしてイエス様の福音が述べ伝えられてきました。教会はイエス様の皆のもとに呼び集められた人たちの集まりです。私たちも同じです。そして神様によって固く結び合わされた神の家族でもあります。霊と誠をもって神様との交わりに生きる喜びと感謝の礼拝を公においてもまた個人的にも捧げてまいりたいものです。今週の皆様のですね、歩みが豊かに祝福されますようにお祈りをいたします。それではお祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。私たちを深く愛し慈しんでくださっている主イエス・キリストにしっかりとつながり、褒めたたえ感謝を捧げて礼拝を捧げつつ歩んでいきたいと願っております。今週の兄弟姉妹たち、それぞれのところに使わされてまいりますけれども、豊かに祝福してくださるようにお願いをいたします。試練のただ中にいらっしゃる方々の上にあなたの慰めと励まし助けがありますように。また病を得ている方々もいらっしゃいます。御手を差し伸ばし癒し健やかにしてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは月の初めの週ですので、イエス・キリストが公に守るようにと定められました聖餐式を執り行います。この聖餐におきましては、私たちはパンと杯をいただきます。パンはイエス様が十字架にかかって行かれた時に、そのイエス様の体の裂かれた体のシンボルです。そして杯はイエス様が十字架において私たちの罪をあがなうために流された尊い血を表しています。私たちはこのパンと杯に今日預かりますけれども、イエス様の命の犠牲を通して私たちの罪があがなわれ、信じる私たちに罪の許しと永遠の命が与えられたことをもう一度思い起こし、日ごとの私たちの歩みにおいてキリストを証しするものとして励んでまいりたいと思います。それでは聖書一箇所朗読をいたします。第一コリント書11章の23節からお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むのがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。それではお祈りをいたします。御在天の父なる神様、今日私たちをこの聖餐の交わりに招いてくださってありがとうございます。パンと杯をいただくときに、神の一人子イエス様の尊い犠牲のゆえに私たちの罪が贖われ、私たちに罪の許しと永遠の命が与えられる道を備えてくださいました。その深い恵みと憐れみを覚えて感謝いたします。今日ももう一度私たちはそのことを思い起こしつつ、今日の杯パンに預かってまいりたいと思います。兄弟姉妹の信仰を新たにし、それぞれ使わされたところでキリストを証しすることができるように、一人一人を励まし助けてください。この場に聖霊なる神様が豊かにご臨在くださいますよう、主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。